ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。天皇陛下の話を、から始めましてね。天皇陛下のことを私お話ししようというんじゃなくて、まあそういうふうに、考えて読んでおられる方もおられますし、また昭和天皇の素晴らしい、行いをですね。我々やはり日本人は、その評価は別にしてですよ。天皇陛下がああいう態度を取られたということの評価は別にして、何かね、評価と意見と感情がね、織り交ざってしまうんですね。評価は評価、それから意見は意見、それから、感情は感情っていうふうに分けて、まあ、自分の頭の中で考えていただいたらいいんですが、私は実は、昭和天皇は素晴らしいと思いますよ。もう素晴らしいですけど、私のこのシリーズっていうか、今日ちょっとシリーズが違うんですけども、まあ、シリーズの目的はですね、日本人がなぜ落語が強いのか、つまり人と人との結びつきが強いのか、その一つの表れとして天皇陛下っていうのがおられる。だけども、一昨日かなんかお話したように、千島列島の一番北の守備隊の連隊長でもね、天皇陛下とほとんど同じ行動をとっておられるんですね。その下首都に、日本のため、人のための食料を作ってた缶詰工場の女工さんたちを一人でも助けると。全員を助けると。それから自分は死ぬと。ですからまあ、ほとんど天皇陛下と同じですよね。で、他人の命の方を自分の命よりか大切に思う。まあ、これは、軍隊だから当たり前なんてそういうね、左翼みたいなこと私言いませんよ。うん。やっぱりそれはね、いくら軍隊でも一人一人は自分の命なんですよ。自分の親もね、いますし、また兄弟もいたりいろいろするんですよ。中には、戦地に出る前に子供が生まれてる軍人もいっぱいいたんですね。その中で自分の命を捨てるってことですから、これはまあ大変なことでですね、まあ、本当に現在の僕は日本の指導者も昔だったらこういう時爪の赤でも飲ませたいって言うんですけどね。今日からちょっとね、私このひばりクラブをもう20年近く、まあ、ひばりクラブになってからはまあまだ10年ぐらいなんですが、これをぼちぼち一番最初は紙に書いてたりしましたからね。まあ、随分頻度も少なかったんですけど、だんだんパソコンとか通信の方も便利になりまして、現在ではこういう画像付きで、しかも画像の中に資料を入れるっていうのも結構できなかったんですけどね。まあできるようになりまして。多くの方といろいろ考えを、そうすると私の方にも落語力が発揮されましてね。それで、僕の方に落語力の本があるんですけど、落語力が発揮されましてね。それで私の考え自身も良くなってきます。ただ、みんなで良くしようと思わないと良くなってこないんでね。とにかく、あまり足を引っ張ることやめましょう。ところで今日は、名古屋市長選が始まりましたね。まあ、今、選挙期間中ですけど、非常に面白いです。皆さんですね、名古屋市にお住みじゃない人も、ちょっと注目しておいておいていただきたいんですが、なぜかって言いますと、まあ、皆さんご存知の通り、今まで名古屋市長はですね、河村さんっていう非常に独特のって言いますか、立派なって言いますか、政治家がおりました。私は河村さんの政治をずっと見てましてね。まあ、20年ぐらい見てましたか、近くでですね。大変に立派だと思うのは、まず第一に私利私欲に絶対に寄らないんですよ。これね、今度の名古屋市長選というのはどうなるかっていうのはね、この私利私欲を持ってる人と持ってない人で言うこと全然違うと思います。それが一つですね。それから非常に対極的なんですね、見方が。例えば、名古屋城の再建っていうのは木造でやってるんですね。で、これは人によってはね、この前私、河村さんが衆議院議員の選挙の時にちょっと立ち寄ったらですね、演説する時にね、そしたら共産党の人が反対できてましたよ。で、ちょうどその共産党の人にね、なんで反対するんですかってこう聞いたら、もったいないって言われました。まあ、これはそのままそう言われたんで私がそう言ってるわけですけどね。ちゃんと共産党っていう、なんていうか、印をつけて反対のことを言っておられましたから、そこで私聞いたんですよね。何でも人間はちゃんと身分とかそういうのを名乗らなきゃいけませんからね。ではそう言いました。 で、私はそう聞いたら、それ以外は言いません。嘘はつかないタイプです。で、ところがね、河村さんの考えはどうかって言いますとね、今、日本の、例えば私、友達が来たとか、それからいろいろ知り合いが来たら、名古屋ではですね、やっぱり名古屋城とか、熱田神宮とかについ案内しちゃうんですよ。だけど、本当私ね、昭和の建物とか、それから、平成ね、平成なんか残念なんですけど、結構三十何年あったけども、平成のものでお見せするようなものないんですよ。全然ないんです。つまりなんかね、江戸時代とかそっちの方がずっとね、日本は貧乏でしたよ。もう全然貧乏さ違いますよ。ところがね、その立派な建物とか、人が来たら、あ、これ名古屋にこういうものありますってお見せするものって言ったらですね、ほとんどないんですよ、実は。それはね、古いからいいって言うんじゃなくて、例えば、まあ、明治にできたね、明治にこういう、まあ、例えば文明開化の時にね、こういうものが名古屋に建ちましたとか、それからそういう公園がありますとかね、それから何かモニュメントですね。まあ、名古屋唯一そういうのでいいのは、トヨタの博物館があるんですよ。で、トヨタの博物館もですね、主に今トヨタは自動車ですから、自動車の博物館の建物と、それから、トヨタは昔は食器でしたからね。旗織りっていうか、それでしたから。そちらの方がもうずっといいんですよ。それしかもね、明治の時代の日本の宝石とか、そういうことですね。まあ、名古屋地域は宇都宮もありますし、いっぱいね、そういうのがあります。で、それを昔の機械をちゃんと保存して整備して、それをお見せすることができるんですよ。それはやっぱり僕名古屋に住んでてね、誇りでしたね。それから名古屋は陶器が有名ですよね。土がいいもんですからね、瀬戸物っていうぐらいですから、瀬戸っていうとこありますし、いっぱいそういうところが土がいいとこあるんで、そこで、陶器の会社ってのは今でも名古屋はすごいんですね。まあ皆さんよくご存知の陶陶とかね、そういうところもそうなんですね。それで今もトイレなんかものすごくピカピカになりましたけどね。まあだからそういうふうな陶器の、まあ、美術館みたいなね、物も即売してますけども、まあ、いろんな見事なものがあるんですね。これがまあ、トヨタの作った博物館の隣にあるんですね。まあ、こういったものはまあたまたまね、名古屋にはそういうその陶器とか自動車の立派な会社があったんで、そういうところを作っていただいたもんですから、私がご案内できるんですけどね。その他ほとんどないんですよ。それに、まあ市長さんですから、河村さんは、ちょっとね、やっぱり名古屋の人が全部利益、お金お金じゃ、やっぱりダメだと。文化とお金、まあ産業が発達したり、みんなが豊かであるってことは必要だけど、それと同時にね、文化も江戸時代のものを見るっていうだけじゃなくてね、やっぱり、最近のものも見る。それから古いものも見るというね。そういうバランスの取れた、シーンにしたいというのが彼の、願いだったんですね。ところが、まあご存知の通り、名古屋城っていうのは国宝の第一号だったんですよ。焼ける前はね。戦災で焼けてしまいましたけど、終わり名古屋は城でもす。シャチホコが金のシャチホコがあってですね。それは立派なもんだったんですね。そしてまた偶然にですね、その国宝第一号になった名古屋城のですね、詳細な図面がですね、ほぼ日本でもほとんどないようなお城の図面があったんですよ。残ってるんです。それだから、河村市長はね、少しお金がかかっても、やはりそういうものを守っていくというのが文化財とかそういうものをね、文化的なものを守っていくっていうのは、やっぱり市の仕事の一つであると。まあ、いうことからね、名古屋のお城の再建というのをやっておられるわけですよ。それはもう本当に立派なんですね。私が名古屋に、まあ、今でも名古屋に半分住んでるんですけども、すぐ横にですね、織田信長が幼少の頃、元服をあげた館のすぐ横なんですけどね、私。その広い土地じゃないんですよ。本当にまあ、普通の家が4軒ぐらいっていう感じのとこなんで、十分に保存していけるんですよ。今、公園として保存されておりまして、池なんかもあるんですけど、館も全部ないんですね。そこをね、ある時に教育長がね、 小学校をちょっと改装するためにそこを全部潰して、そこに仮の小学校を作るって、もうね、私ね、河村さんにもお願いしてね、もうダメだと、そんなことやったら、そんなことやったらね、小学校一個一個建て替えることにね、史跡がどんどんなくなっていくなんて、そんな町に住みたくないっつってお願いにしたことあるんですね。だからまあ、共産党の言うこともわかりますけどね、やはり河村市長、市政の全体像を見てほしい。5% 市民税を減らしましたね。それで結局、市の、市民が納める市民税は 5% 減ったんですけど、市に入る市民税の総額はむしろ上がったんですよ。それはどうしかったら、みんながそれで買い物するったり、仕事したりできるようになりましたからね。だから、この頃ね、減税すると何本減るなんて言ってる。40兆減るとか言ってる。あんなの嘘なんですよ。減税っていうのは、もともとお金を稼いだ国民が使えるものを、公共的なね、国とか地方自治体が持っていっちゃうから、その分だけ経済落ちるんですよ。しかしそれが国民の手元にあったら、国民はやっぱり再生産しますから、上がるんですね。その差し引きを出さなきゃね。最近、総務大臣がね、村上っつったかな、総務大臣がね、主婦のね、限界を、なんか100何万から170何万に増やすと、44兆円かなんかの税収減になると。あなた、経済分かってんのって感じなんですね。お金を国に引き上げたら、それは、国のことだけしか、国っていうか政府のことだけしか考えてない。国民のこと考えてない大臣なんです。そういうところは河村さんないんですよね。だから河村さんの市政の中で最も誇るべきことは、そのやっぱり減税だったんですよ。彼もそれを一番言ってました。彼はやっぱり減税をして、名古屋城っていう国宝第一号をきちっとすると。そういうことが市長の役割であると。まあ、それから、まあ、待機児童の問題だとか、それから何、登校拒否の問題だとかね、そういうのものすごく注力されてました。しかし、僕はもう立派な、市長だったと思いますよ。だけど、議会はですね、全部反対です。オール反対ですね。自民党から共産党まで反対。思想に関係ないですよ。私ね、この頃少し心境が変わりましてね、本当のことは差し障ってもちゃんと言うと。そうしないとね、日本ダメになっちゃうんですよ。それで私が言うとですね、まあ随分一緒に仕事をしてきました。市長のほんの一部をやってきただけですけどね、僕。アドバイザーとしてやってきました。アドバイザー最初16人ぐらいいました。今私一人かなんかわかりませんけど、初期になった人は私一人だけですね。なんでか。私がどんなに苦労して、市のことを手伝っても、河村さんから何の利益もないんです。1円もないんです。いろいろな仕事がありましたよ。私も忙しい時にね、焼却炉の問題だとか、それからまあ昔からのね、まあ差別されてるような場所の整理とか、それからやりかけになってた公共事業で、まあ反対派と賛成派がいるとことかね、そういうところの大物を結構やりました。しかし、河村さんからなんかメリットをもらったってこと一回もないんです。河村さん自身も、本当は2000何百万ぐらい給料もらえるのに、年俸ですね、800万ぐらいで、本当に質素な仕事されてます。まあ、小説としてはね、有名なレ・ミゼラブルっていう小説家ですね。パリの市長さん。それも本当に貧しい生活をして市民のことだけを考えた市長さん。これは小説ですけどね。ビクトル・ユーゴの小説ですか。本当にそういう感じでした。だから、議会が全部反対に回りました。それからちょっと言いにくいんですけども、名古屋の経営者の団体だとか、それから新聞、テレビ関係、そういうとこは全部利権側についてしまったですね。僕は非常に残念です。名古屋の人ってそうじゃないんですよ。だけど私が東京から名古屋に移るとき、名古屋大学に移るときね、東京の人はみんな僕に言いました。武田先生、名古屋に行かない方がいいよ。名古屋は、名古屋の人しか受け入れないよ。それにお金が辛いからね。お金儲けのことだけ考えてるから。もう行かない方がいいよ。東京にいた方がいいよ。ずいぶん言われました。だけど名古屋に行ってみると全く違うんです。私は名古屋大学もすごく良かったですね。中部大学さらに良かったですよ。まあ、定年後中部大学の方でお世話になったんですけど。それからもう名古屋にはいっぱい友達がいます。 心も綺麗ですしね。あらゆる点が東京よりか名古屋の方が素晴らしいですよ。僕はね、リニアモーターカー引かれて、名古屋の人口が東京に座れるっていう話があるんですけど、逆だと思います。住んでみれば東京よりか名古屋の方がずっといいんです。ただそれは河村市長だったからかもしれませんね。あるいは河村市長が市長になる前のように、お金本位、効率本位、そういうもう本当にね、もうお金だけの市になるかもしれません。そして今、私言いにくいことをこれから言うようにするとなったんですけど、私の見解ではね、河村市政に反対してた人たちはですね、ほとんどが利権派でした。利権がなくなっちゃうから、自分の給料が減っちゃうから、だから河村さんに反対するというのが心の中では、まあ僕なんかずっといましたから見えすぎてましたね。それから本当に名古屋を愛してる人、本当に名古屋を立派にしようと思ってる人はね、やっぱりどんな金持ちでも普通の人でもやっぱり河村市長を支持してましたね。それはやっぱり名古屋を愛する人は河村市政だったんです。よくね、河村は化け物だとか選挙に強いとか言いますけど、選挙に強いんじゃないんですよ。やっぱり名古屋には名古屋を愛する人が多いんです。だから河村さんが選挙に強かったんですよ。それは当然ですよね。市長選挙ですから。これで河村さん嘘つかないから、そのまま言いますからね。私は市議会の方がもうちょっとね、考えていただいて、そして、まあ自分の収入も大切かもしれないし、利権も大切かもしれないけども、やっぱり名古屋市議会と言ったらね、やっぱり名古屋を愛すること。これが第一になってなきゃいけないと思います。私は今度の名古屋市長選挙がですね、河村市政を引き継ぐ形で終わるか、それとも反河村派が取るかっていうのはね、ほとんど利権の解釈だと思います。私は市民の方が絶対にですね、名古屋市を良くしてほしいんです。そのためには利権派に投票しないこと、それがすごく大切で、それによって私は名古屋市の人のね、心の中が見えると、そういうふうに思います。まあ、今日は、第1回ですよ。私、これ、きちっと背広も来たのはね、やっぱり私背広来てね、天皇陛下のお話をするんだからと思って、この前から背広来たんですけどね。やっぱり人間というのは背広を着るってことは相手にどういう印象を与えるかというよりか、むしろ、僕の心自身がね、きちっとします。服装ってのはそういうもんなんでしょうね。昔の人はきちっと服装を着てましたけども、態度も崩れませんでしたけど、やっぱりリラックスはリラックスするべき時にリラックスするんであって、フォーマルな時にはやっぱりフォーマルな格好と姿勢というのが求められるという感想も最近持ったわけであります。